さあそれでは6番目の疑問反語に入っていくんですけど、ここで皆さんに言っておくと、ここが山なんですね。センター漢文の山場はこの6番の疑問反語その1から始まって、7番疑問反語その2、そして8番疑問反語その3で、9番疑問反語その4と、この4つ続く疑問と反語というところを乗り越えるのが山場になるんですよね。でただし出る順になってますから、1234といった時には、まあ、4のあたりになってくると本当はまあさらっとこう流してもいいところにはなるんですが、まあなんといってもね、疑問反語センター好きですからね。で勉強法としてはですね、おすすめはまずまあ6、7、8、9と僕がちゃんと音声で講義します。でその中でこれはっていうのを僕が言いますから、もうこれだけはここで覚えてねっていうのと、まあこれはあの後でもいいよみたいな形で2ランクに分けますので、最初のうちはもうとにかく一旦これはを完璧に覚えて進んで次の受け身の10番に入ってください。でまたきっと繰り返して復習する時が来ます。あるいはまあ模擬試験だとかセンターの過去問やったら、あ、なんか忘れてる疑問とか反語出てきたなと思ったら、その都度この漢文語録を繰り返し見るという形で完璧にしていった方がいいですね。何でもそうなんですけど、最初から完全主義で言ってしまうとこの山場を越えられなくなるんですよ。ですから6から9のこの山場の手前でね、転がり落ちてしまって坂道をね転がっちゃって、結局なんか漢文って難しいし苦手でできねえよみたいな感じで終わってしまうぐらいなら、まあ、6から9の部分はもう軽く通過してこれだけ覚えてねっていうところで、通過した後また10から最後までやって、で何回かこう復習しているうちになんとなく分かるようになっていくという形でいってください。もう完全主義は捨てましょうね。はい、それではまず絶対のところからいきましょう。31ページの疑問反語ですけれども、この魔法の修助士かあるいはやと読むんですが、まあ、そいつがあるととにかく疑問ないし反語になってしまうんですね。で、まあ、このかとかやっても本当にいっぱい出てきまして、太字にはしてないんですけれども、出だしのところちょっと読んでみると、まず文末に加えるだけで通常文を疑問反語文に変えてしまう魔法の修助士かあるいはやをマスターしようと。でこの字はですね、他に成りみたいな字とかかなみたいなとか与えるという字とかね、こんな感じがいっぱい出てきてしまうので、もうみんなこれにやられちゃうんですよ。まあ、でもなんとなく文末にこんなのがついてたら疑問か反語だよっていうのを慣れていくのがいいんですね。はい、それでは例文です。元素は剣ならんや、元素は剣ならんや、もう処方中の処方、超特A語呂が出てきます。語呂9番目、うん、やーね反語、うん、やーね反語、もううんやっときたら反語なんだと、んやってきたら反語なんだということで、超特A語呂なわけですが、まあ、これだけで点が取れたらねセンター簡単なんですけど、当然のようにこれは覚えてて当然、まだ得点には結びつかないですけど、もちろん完璧に100回ぐらい、うんうん、やーね反語って言ってもらって覚えてください。はい、それで32ページに進むと問いを見てみましょうね。でこれちょっとめんどくさいですよ、上下点まで出てきますから大変なんですが、読んでみましょう。天下に手たるときて、国に君たるときて、物あらばと、1212上下、大丈夫かな。そしてその後降りて、慎まざるべけんや、まあ要するにここのべけんやとか問題なわけですね。で慎まざるべけんやのこのやの字を見ると、みんなが大嫌いな、見たことも聞いたこともないとんでもない変な字が来てると。でなんか文末にこんなやつが来たら疑問か反語かなと思ってればいいんですよ。もちろん念押しとか強調とかもありますが、確率から言って疑問反語、なぜなら問われてるからっていう理屈ですよね。でセンターで問われてるからには、これは多分ね疑問か反語なんだよぐらいの勢いでまず見ておけばいいんですよ。そして実際、うんうん、やーね反語ですからね。でうんうん、やーね反語で、ここはもううんやっていうのが見て横についてますから、じゃあこれはべけんや、べけんやって来てる以上、うんうん、やーね反語だから、当然これはべけんやっていう反語があるんだなみたいな感じで、もうまずはその覚えておくと。でそうすると、慎まざるべけんやみたいな感じで来たのが、まず反語と分かるっていうところからスタートして、そしてじゃあ左側33ページ、元素は剣なるかね、この字なんだけど、かと読んだ場合はんやとんが来てませんので、これは疑問で、ところが、まあ、今言ったようにこの字が来たら、かと読むんですか、やと読むんですかっていうのは文脈判断なんですね。もし白文で出てきちゃったら、 例えば元宋は剣ならんやかもしれない。で、剣ならんやともし読んだら剣であろうか、いや剣ではない、つまり元宋はアホやねんって話になるわけですよ。でも元宋は剣なるかだったら、元宋は本当に賢いのかっていう疑問なだけなわけですから、これがんやと読んで反語になるのか、かと読んでそうなのかいっていうふうに聞かれてるかどうかを、もし横に何のその送り仮名もなく返り点もなく白文で出てきたら、これはもうどうしようもありません。つまりセンターの場合だったら、そこに選択肢が置かれて、元宋は賢いんですかっていう疑問なのか、元宋は賢いのだろうか、いやそうではない、つまり賢くないのかを選択肢を見ながら、ああこれ疑問なのかな、反語なのかな、もちろん見た目で分かんないんですよ。そうすると前後の文脈から、ここで元宋がバカだというわけないだろう、まあ聞いてるに違いないと取るのか、いやいや要するに元宋ってアホだから賢いわけないだろうといった反語と言ってるのかっていうのを、前後の文脈で判断していかなければいけないっていうところが非常に難しいことで、もちろんセンターでは出るわけですね。そうしたところまで行って初めて点が取れるというのがセンターの疑問ないし反語なわけです。ただまあどちらにせよこの字をね、かと読むのか、やと読むのか、そしてやの場合はんやとこう来て反語で、反語は否定ですから賢くないっていうふうに取れるかどうかで、単に疑問で読んで賢いのかって聞いてるだけなのか、この辺の判断、そして2つ疑問と反語があるということをまずまず覚えて、とにかくそこからスタートをしましょうね。はい、それでは、今超特英語で言ったうんうんやーね反語、もう100回でも200回でも繰り返してもらって、んやと来たら反語であり、しかもそれは否定ですね、否定になるんだと、反語はにやりイコール否定なんだと、賢くないんだ、んやと来たら元宋は賢くないんだとこう来る、一方元宋は賢いんですかとただ疑問で聞いている場合は、もちろんかと読んで疑問なんだと、でこの2つは文脈判断になるんだと、もちろんうんやっとついてれば反語でいいんですけど、そうした送り仮名とか、読み方がついてない場合は、これはなかなか大変なんだぞという覚悟だけ決めて、この疑問反語の1番目を終わりにしましょう。